創世記を通してこの世の始めである天地創造の記事を見ております。第一章は初めに神が天と地を創造したという言葉から始まりました。太陽を作り、大空を作り、海と陸地を作り、植物を作り、そして人が作られました。科学的に見るならば、地球史という年表によると、ビッグバンが起きたのは今から138億年前とされています。そして地球を含む太陽系ができたのが今から約48億年前、そして40億年前に原始生命というものが誕生し、38億年前になるとバクテリアと古細菌、古い細菌と書いて古細菌、アーキアというものが誕生するのだそうです。で、これが私たち人類とその他の生物の共通の祖先と言われています。私たちの祖先は科学的で見るとバクテリアだって言うんですね。そこからいろいろな進化が起こってですね、今から1300年前に類人猿が誕生します。1000年前になるとこの類人猿が人族とゴリラ族に分かれていくそうです。人間はですね、猿とゴリラに分かれていった進化だというんですね。で、今から約370万年前に最初の人類アウストラロピテクスが誕生したと言われています。で、ビッグバンから138億年かけて人類が誕生したと考える科学に対して、聖書は太陽の創造から人の創造までを6日間、この世界の創造をたった6日で可能とする全能の神様の御業というものを見てまいりました。初めから人は人として作り、動物は動物として作り、6日間にわたる神の創造の働きがその第7日目に完成されたことが告げられています。それは、甚だ良かったと神様は言われました。聖書は第1章で、創世記の第1章で、この世界の創造の経緯について語りました。神様がご自分の意思通りに、言葉によってこの世界が作られたという、神の言葉の創造について述べました。そしてこの初めに神が天と地を創造したという言葉が、このことを信じることが私たちクリスチャンの信仰の土台であるということを見てまいりました。そして今度は第2章では、世界の創造が完成された後の7日目について語っています。6日間にわたる創造の後の7日目です。この7日目というのは科学の全く興味の示さない分野であります。科学はこの世界がどうやってできたか、人類がどうやって生まれてきたかということには興味を示しますが、この7日目のことについては一切興味を示さないのです。それは科学では信じない、目に見えない存在によって、目に見えない形のない火というものを創造されたからです。すなわち神は7日目に火というものを創造されたと言っても良いと思います。7日目を、制定されたと言った方が正しいでしょうか。人類の歴史というのは神抜きでどんどん進んでいきますが、聖書ではここからが神と人との歴史が記されていくところなんです。その最初に記されている2章の始めが7日目の創造です。神様は世界創造の6日間に加えて、あえてさらにもう1日を加えて1週間としたのです。進化の過程では一切必要としないのがこの7日目です。私たちは7日間で1週間というサイクルが与えられたのです。太陽を作られた1日目から始まって、人の創造までの6日間で 一週間を終わりとしても良いものを、あえて神様は6日間にさらにもう1日を加えたのです。そこには何の意味があるのでしょうか。それは一体どういう意味があったのでしょうか。もし6日間だけで終わっていたならば、被造物たちはやがて神よりも自分が中心になって生きていたでしょう。まあ、現にこの世界がそうであります。しかし神は創造の6日に1日を加えたのです。それは作られたものだけの6日間から、それらを作られた神様を加えた1日を合わせて、7日間、1週間とするためだったのです。太陽の創造から始まり、人の創造まで、創造されたものだけの6日間に、創造主である神様を加えて7日間なのです。この天地創造された神を覚えるのが7日目なのです。自分を愛し、作ってくださったお方を覚え、褒めたたえるのがこの7日目となるんです。この世の中というのは、このことを忘れています。神様を忘れて、人間だけで日々が過ぎ去っていきます。作り主である神を認めず、人間だけがこの世界を支配しているかのように過ぎ去る日々というのは、虚しいものです。人々は時間の使い方というものを間違ってしまい、自分たちのためだけに時間を使った結果、現代の社会というのは多忙を極めています。日本人は多忙な毎日を過ごすことや、ストレスを抱えて生きることに美徳すら感じる人種です。自分が頑張っていると認められるからです。しかし、いくら頑張っても、神様抜きの生き方は虚しいものです。そこには何も残らないからです。伝道者の書では、日の下で行われるすべてのことは虚しいと言われています。ソロモンは、ありとあらゆるこの世の富、快楽、娯楽、すべてを試したが、結局残ったのは虚しさだけだったと言い切っています。どんなに偉業を成し遂げても、どんなに地上に自分の名を残すような事業を完成させても、神を抜きにしたら、どんなに虚しいことかと、それをやってのけたソロモン自身が感じているのです。どんなに会社で頑張って働いても、どんなに家族のために尽くしても、どんなに勉強しても、神抜きにして生きる人生は、虚しく過ぎ去っていくのです。いや、この虚しささえも、感じさせないほどに感覚が麻痺しているのが現代の私たち日本人の忙しさなのかもしれません。がむしゃらに頑張って一生懸命生きて、ふと気づくと虚しい。自分は一体何のためにそれをやっているのか。その虚しさに気づいた時に人は自分の人生に虚しさを感じ、生きていることにさえ虚しさを感じてしまうのです。では、どのようにして私たちは、この虚しく過ぎ去る日々を過ごしたらよいのでしょうか。それは、私たちの創造主を覚えることです。私たちは何のために生まれて、何のために生き、何のために存在するのか。そのすべての答えであり、その起源であるお方、創造主を覚えることです。ソロモンは、伝道者の書で言いました。あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。私たちの一週間というサイクルの中に、私たちの創造主である神様を加えて歩むことが、私たちの本来の生き方なのです。いや、神様はもともと私たちをそのように作られていたのです。では具体的には神様は私たちにどのように命じられているんでしょうか。2章3節を見ますと、神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされたと書かれています。まず神様はこの第7日目を祝福されました。 これまで第1章では、すべてご自分が作られたもの、被造物を祝福してきました。天を作り、地を作り、太陽を作り、海を作り、それを良しとされ、動植物を作り、そして人を作られました。すべては人間のために作られ、そしてその作った人を良しとされ、それらを祝福されました。神様がご自分で作られた創造物すべてを祝福されたのです。そして今度は木を祝福されたのです。第7日目に物ではなく7日目という日を創造され、7日目というその日そのものを神様は祝福されたのです。そしてそれを神は聖であるとされました。私たちは神様が言われたようにこの第7日目を聖としなければならないのです。ではこの聖とは何のことでしょうか。実会の第4回でも安息日を覚えてこれを聖とせよと言われています。しかしこの天地創造の時にはまだ実会は与えられていません。なぜならばまだ人は作られたばかりで、しかも罪もなく善悪もこの時にはありません。その中で神様は聖という言葉を持ってこの第7日目を表したのです。まだ罪や汚れという概念もないのに、聖という言葉を神様は使われたのです。私たちは、綺麗という概念が張って、初めて汚いということがわかります。あるいは、汚いという概念がわかって、初めて綺麗ということがわかるのです。もしですね、汚いとか綺麗っていう概念がなければ、たとえ手の上にですね、ダンゴロムシを置いてもですね、あるいはゴキブリがいてもですね、汚い、嫌だとは思わないんです。神様はすべてのものを創造されたときに、良しとされて、祝福されているんです。神様はまだ罪や汚れが存在しないときに、すでに聖という言葉で、この日を表現されたんです。それは単に聖という言葉が清いということを意味するだけではなく、分離するという意味がありました。現代訳の英語の聖書では、神がこの日を聖とされたということをスペシャルデーと訳していますが、確かにこう特別な日ではあるんですが、もっと重みのある聖別された日のことを表しています。聖というのは神様のご性質そのものです。他のものとは区別された存在、聖なる存在。このお方のための日として、この日は神の領域として特別に定めた一日なのです。この一週間のうちの7日目の一日だけは神様のために聖別する。この7日間の中から一日だけを分離して過ごすということを言うのです。7日あるうちにの一日を聖別するということは、エデンの園にあった善悪の知識の木に通じるものがあります。すべてが備えられていて、すべてを取って食べることが許されているそのエデンの園にあって、一つだけ食べてはいけない。他とは分離された木がありました。それは自己中心ではなく、神中心で生きるという生き方です。神様は7日目を聖とせよと言われたのです。私たちは6日間働いて7日目を聖別しなければならないのです。では実際にどのようにこの聖とした一日を過ごしたらいいのでしょうか。それは神様ご自身が模範を示されています。それは休むということです。二節三節を見ると、神がなさっていたすべての創造の技を休まれたとあります。ここで休むということを改めて考えてみたいと思います。この時の休みとは一体何なんでしょうか。神様は天地創造をされて世界を作り出すという偉業をなされて疲れてしまったのでしょうか。 そうではないんです。ここで言う休むというのは、疲れを癒すということではありません。で、この時点では、人間にも疲れというものは存在していませんでした。天地創造の時点では、人間にはまだ罪がありませんでしたから、永遠の命を持っている人間には疲れなどがないんです。黙っていれば永遠に働き続けることこさえできたわけです。ですからここで言う休むというのは、私たちにとっては日常の生活の手を止めるということです。仕事をしている人は仕事の手を止め、家事をしている人は家事の手を止め、勉強している人は勉強の手を止め、趣味を楽しんでいる人は趣味を止め、私たちを作られた神様の方を向くということです。これが私たちの人生をただ虚しく過ぎ去らないための秘訣なのです。しかし私たちはなぜ安息日をこんなに忠実に守らなければならないのかと思ってしまう存在です。日曜日にはやりたいこともたくさんあるはずです。一週間で溜まった家事をしたいと思います。学校の宿題や試験勉強をしたいと思います。急ぎの仕事を仕上げたいと思います。何よりも体を休めたいと思います。現代の私たちにとって休みこそ必要なものです。一週間の溜まった疲れを癒したいと思います。しかしですね、昭和時代の牧師たちは、クリスチャンはどんなに疲れていても、日曜日に礼拝したら疲れが吹っ飛ぶとですね、精神論的にも受け取れる、そのような説教をしていました。現代の私たちの肉体は確かに疲れています。しかし、本当は日曜日の朝ゆっくり休んでいたいのにもかかわらず、疲れた体を引きずって礼拝を下げるのはなぜなのでしょうか。それは、霊の休みを受けるためです。私たちの魂の憩いを受けるためなんです。実は肉体の疲れとともに、これこそ現代の私たちが必要なものではないでしょうか。心の安らぎ、心の休みを受ける日なのです。私たちを作られたお方のもとに集まり、賛美を捧げ、祈りを捧げる中に、神からの憩いを受け、そして御言葉を通して霊の糧を受け、また一週間の歩みを霊的にも肉体的にも健やかで歩むエネルギーをいただくのです。すなわち心の奥底から乾くことのない泉が満ち溢れていくのです。ではなぜ日曜日なのでしょうか。日本の教会の中でも日曜日じゃなくてもいいのではないかという方も大勢おられます。あの有名なハベストタイムの中川先生をはじめ、日曜日じゃなくてもいいという考えの先生もおられます。一週間のうちのどこかを聖として、安息日として礼拝を捧げていればいいのだという考え方もあります。逆に立法主義になるなと言われます。果たしてそうでしょうか？昨年の12月25日は日曜日でした。アメリカの教会の中には25日の日曜日がクリスマスと重なったので礼拝を持たずに家族で過ごしましょうという方針を打ち出した教会がいくつかあったと言います。しかも福音派の教会でそのように行われたんです。25日のクリスマスまでいくつものクリスマス集会、クリスマス礼拝が続くので日曜日のクリスマスは礼拝を休みましょうとなったんです。これはですね、牧師にとって本当にありがたいことです。一番大変な日曜日ではない、クリスマスの時に、しかもですね、それまで何度もクリスマス集会をやっている中で、また日曜日にも重ならなければいけない。クリスマスが日曜日に重なったならば、休んでしまおう。まあ、それが、アメリカの教会で、行われたと言うんです。日曜日のクリスマスは礼拝を休みましょう。あるいは日曜日に何回も礼拝を行う教会では礼拝の回数を減らしたと 言います。まあそれはわかります。しかし、日曜日の礼拝を休みましょうというのは根本的に間違っていると思うのです。クリスマスに関わらず、現代のアメリカの教会は日曜礼拝から水曜礼拝に移行する人が増えていると言います。クリスチャントゥデイによると、米国で今伝統的な日曜午前11時の礼拝がなくなりつつあるというんです。その一方で、水曜日夜の礼拝に力を入れる教会が増えているというんです。背景には多くの人々が週末に様々な予定があり、多忙ということがあります。水曜日に礼拝を持つことは、教会離れを食い止めるのに有効とする見方もあるのです。ある牧師は、このことは本当にうまくいっていると言います。週末、私たちは忙しいですからと話しているのです。また、伝統的な午前11時の日曜礼拝を、もはや改修のニーズに合っていないとして、中止している教会が本当に多くあるそうなんです。で、まあ、伝統的な11時っていうのは、なぜ11時間になったというと、そもそもですね、日曜日に働く農家の人たちが集まりやすい時間としたそうなんですね。朝一で農家の仕事を終えてから礼拝に行くっていう、その11時だと言われています。あるいは10時半とか10時。ね、そもそも、まず、人間の日々の行いがあって、そこから礼拝をするっていうスタンスだったんですね。まあ私たちもそうですね。日曜日の例えば朝8時に礼拝をしますと考えると、なかなか皆さん集まれないです。ですから10時半、10時45分、11時と時間を設定するんです。あるいはお子さん連れの方々は、教会学校が9時とか9時半からある中で、そんなに早く集まれないという方もいます。まあそういう中でアメリカは伝統的に11時に礼拝を行っていたそうなんです。で、それがもう改修のニーズに合っていない。そして中止している教会が本当に多くある。理由として、より多くの人々が礼拝に参加できるため、日曜に複数の礼拝を持って多くの人を招くことは、交通の流れや礼拝の流れ、長さの点から判断してよくない。いう理由なんです。またアメリカでは伝統的な礼拝時間の11時もよくないとされています。それは昼食にもぶつかるからだと思います。そして実際に礼拝者の多くが早い時間の礼拝を求めて選んでいること。そしてミレニアル世代と呼ばれる1980年から2000年初頭に生まれた世代がこの伝統の11時の時間を嫌っているからだというんです。すべて人間的な理由で、聖とされた第7日目の安息日を変えてしまっているんです。これも一種の人道主義と言えます。確かにイエス様は、人は安息日のためにあるのではなく、安息日が人のためにあるのだと言われました。それはそもそも、当時の律法主義という背景があって語られた言葉です。しかし、人のために安息日を変えていいとは言われませんでした。現代人の都合で安息日を変更して、一週間のうちどこか一日に礼拝だけを守っておけば良いというのではありません。それは、安息日を人のために定めた神の心を無視しているとしか言いようがありません。これは人間のための日を超えて、神のための日であるのです。人道主義を行う日ではなく、神と人とのために聖徒を定めた日なのです。このような課題は、アメリカだけではなく、いずれ日本も直面することになるのかもしれません。そのような自分勝手な人間中心の私たち、その私たち人間の罪のために、イエス・キリストは、十字架にかかって死んでくださいました。そして、第七日目の日曜日の朝に復活されたのです。これまで旧約時代に安息日は私たちを作ってくださった神を覚える日でした。天地創造を覚え感謝する日だったのです。しかし、それに加えて、新約の時代に入って、イエス・キリストの復活を覚える日となったのです。 そしてこの日曜日の安息日を第7日目ではなく週の初めに定めていったんです。すなわち私たちを罪と滅びから救ってくださり、新しく作り変えてくださった新しい創造を覚える日となったんです。天地創造を覚え感謝する日に加えて、私たちの新しい創造を覚える日となったんです。そして救いの喜びと感謝とともに天の御国を覚える日でもあるのです。すなわちこの地上での礼拝はやがて来る天の御国での礼拝の前味でもあるのです。やがて創世記3章に入りますと、人間は神に逆らい罪を犯してしまいます。私たちを作られて命を与えてくださったお方を裏切り、自己中心の歩みによって神の元であるエデンを追放されてしまいます。しかし私たちはもう一度この日を神のための日として取り戻し、神の元を追放されていた私たちはやがて天の御国に迎え入れられ、神の国において主と共に過ごすことのできる日がもう一度来ます。その日までこの地上で日曜の安息を守るのです。今週一週間もまた天の御国における安息を目指して、この礼拝から使わされ主と共に歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、この天地万物のすべてを私たちのために作ってくださり、私たちに与えてくださり、そして私たちに命を与え創造してくださいましたことを感謝いたします。そのような私たちは罪の歩みに、神を抜きとした歩みに走ってしまいました。しかしイエス様が私たちを永遠の滅びから救い出してくださり、もう一度新しく作り変えてご自身の身元に引き寄せてくださっていますことをありがとうございます。再び天の御国における安息を目指して、今週一週間も霊の糧をいただき、またあなたから力をいただき歩み始めることができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。